定時になりましたので、皆さんお揃いですから、始めたいと思います。とりあえず私が司会進行させてもらいます、児童発達支援責任者の藤正美と申します。で、横から、弁護士の先生。で、その横がうちの、ボード会社みやびの代表の藤真一と申します。で、その当時、の運転手ので一応午後から送迎等もありますので、一応お時間の方に一応12時ぐらいまでにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今日はお暑い中、ムシムシする中、お忙しい中集まっていただいてありがとうございます。今年度の、保護者会ということで、開催させていただきますので、よろしくお願いします。まず令和4年の12月9日の事故について、会社の方から謝罪をさせていただきます。清水さんご遺族の、には、今回の事故について大変申し訳ございませんでした。それとご心配かけました当施設の、ご利用者の方、保護者の方、各位、関係者の方にも多大なるご心配かけまして申し訳ございませんでした。それでは令和4年の準備法案事故についてのご説明を、うちの大学社員である藤真一の方からさせていただきます。申し訳ないですけど着席させていただきますので、よろしくお願いします。
私は合同会社みやびの代表社員であります藤真一と申します。今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。まずはじめに、令和4年の12月9日、当事業所を利用されていました清水春樹さん、送迎中に行方不明となり、同月の16日に、近くの川を流れる神崎川の方でご遺体となって発見されました。大変痛ましい事故で大変申し訳なく思っております。で、今回このような事故を防ぐことができなかった、大切な清水春樹君の命を失われたことについて大変申し訳なく思っております。清水春樹君は、平成28年の9月から当事業所を利用されていましたが、多動という特性がありました。そのために事業所としましては、送迎時に運転手が1名の場合は携帯電話で上の方に電話をして1名補助に降りてもらって、2人でなるべく2人で体制するという方法を取っていました。で、携帯電話をない場合は必ず車を止めてロックをかけてから呼び鈴を鳴らしてスタッフ1名に降りていただいて、極力2名体制で児童さんを降ろすように対応しておりましたが、今回12月9日の場合はその時送迎してますと の方なんですが、何度か清水君の対応はしてたんですけど、その時は電話の連絡というのをせずに一人で入り口まで連れて行こうということで対応しましたので、やはりその時点で清水君の方の力の方が強くて、 からちょっとあの清水くんを見失うという事例に発生しました。通常ですと単独で一人で送迎車から降ろすということは極力してない状態なんですが、そのいろいろその時の児童さんの様子にもありますし、その実際利用されている方の児童さんの特性にもありますので、その一人で建物の中に入れるということも時折はしておりました。
ちょっとすいませんけど、もうちょっと大きい声で喋ってみます。
はい、わかりました
。
はい、申し訳ありません。で、当日なんですが、支援学校から15時40分ぐらいに車が到着しまして、でその時が清水春樹さんともう一人児童の方が送迎車に乗っておりました。で本来であれば先ほど申し上げたみたいに電話か呼び鈴の方で従業員をもう一人のスタッフを降りてもらうように連絡を取るんですが、その時は本人一人で清水くんの方の対応をしてしまいました。でその時に靴を履かせて降車させる際に、の方は荷物も肩にかけて本人の方を一応支えたり捕まえて下ろしたんですが、ちょっとその力の方に負けてしまったということになります。一応それがその日の送迎して降りていたところまでの流れになります。今回このような事故が起こりまして、再発防止としまして送迎における安全確保のマニュアルというものを、以前もそういうマニュアル的なものもあったんですが、全員に徹底ができてなかったもので、じゃあ全員にプリントして手渡して徹底してもらうように今しております。で特に重要なところは、送迎車両のチャイルドロックがかかっていることをまず確認する。でまず携帯電話が一番ついた時に連絡をするのが一番最優先のことになりますので、携帯電話を必ず持っておく。あと施設内に誘導するときはシートベルトを外して指導スタッフの方が歩道側に背を向けて何て言うんですか、いざという時に守れるように、で両その児童さんの両手両腕をしっかりつかむように今は指導しております。であとこの日々の確認なんですけど、やはり 必ずこの細かい項目を守らなきゃいけないということで、チェック表を作成して毎日その担当者がチェックをするように実施しております。以上になります。
今事故のことと、今の安全対策についてお話がありましたけど、5番の児童施設の状況報告はちょっと後にして、今 その事故に対しての出場等を受けさせていただきたいと思います。これで